今年度の教会の年間テーマ、祈りに生きる教会に関係したメッセージを月1回しています。前回9回目は主の祈りの最後、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりとはどういう祈りなのかということを見てきました。国と力と栄えとはという言葉ですが、国と力と栄えを持っている神様、主に頼り信頼していることを表すのが主の祈りです。すべては神様のものです。ですから神様を褒めたたえますと告白し、神様を崇めているのです。主の祈りではすべてのことは神様の恵みであるということを祈っています。私たちが罪から救われるのも、死を滅ぼすのもイエス様によってでした。ですからすべてのものがイエス様に向かって賛美と誉れと栄光と力が世々限りなくあるように、永遠にあるようにと賛美するのです。私たちが国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりと賛美するとき、私たちは天の礼拝を先取りして終わりの日に主の祈りが完成するという希望を持って祈りなさいと言います。最後のアーメンは、これは誠ですと、この祈りが私たちが思う以上に、私たちが信じて祈る以上に、はるかに大きな真実を持って聞いてくださり、成し遂げてくださるということに信頼して祈っていきたいと願います。これまで主の祈りを見てきましたが、今回から3回にわたって、聖書に記されている祈りについて教えられたいと思います。今回はダニエルの祈りについて教えられたいと思います。2つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、優れた霊が宿っていた。優れた霊が宿っていたということ。2つ目のポイントは、以前からしていたように祈って感謝を。以前からしていたように祈って感謝をということです。一つ目のポイントは、優れた霊が宿っていた。優れた霊が宿っていたということです。ダニエルの祈りについて見ていきたいと思います。ダニエルの時代、ユダ王国は紀元前587年頃、バビロニア帝国に滅ぼされ、たくさんの住民がバビロンに強制的に移住させられました。その20年くらい前に、ダニエルと仲間のハナンヤ、ミシャエル、アザルヤは外国であるバビロンの地に連れて来られました。そこで3年間の教育を受け、バビロンの宮廷で仕えたのです。彼らは名前も変えられました。彼らの名前はヘブル語で唯一の神ヤハウェを褒めたたえていたからです。ちなみにバビロニア帝国の王ベルシャツァルという名前も、ベルという神様、王を守ってくださいという名前です。世界をすべ収めておられる誠の神を王とせず、人間の王を神として崇める名前でした。捕囚によって名前を変えられ、自分のアイデンティティを失うような異教の地での信仰の戦いをダニエル書は描いています。 母国ユダ王国が神様への不従順で滅ぼされ、当時の人々にとっては唯一の神ヤハウェがバビロンの偶像の神々に負けたのかと信仰をさらになくす人々もいる中で、ダニエルたちの信仰に基づく活躍によって、やはり唯一の神がバビロンの神々に勝っていると励まされ、信仰に立ち返る人々もいたと思います。ダニエル書5章でバビロニア帝国のベルシャツァルが殺され、メディア・ペルシアの王ダレイオスの時代となりました。ダニエルは異教の社会にあって、国がバビロニア帝国からペルシア帝国に変わっても、王様が変わっても、聖書の神から離れることはありませんでした。神様との交わりを第一にしていました。一定の距離は置きながらも、彼ら異邦人の王たちに誠実に仕えていたのです。ダレイオス王は国を120人の大使を任命し、国を治めさせました。その上に3人の大臣を置きました。そして彼はダニエルをその一番上に、総理大臣のような位につけようとしてしたのです。捕虜として連れてこられた外国人であるダニエルに国を治めさせ、王の命を預けたようなものです。3節をご覧ください。さて、このダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていているからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。ダニエルたちはバビロンに連れてこられた青年の時から、容姿が美しく、頭がよく、物覚えがよく、非常に健康で、王たちが自分の周りに仕えさせたいと思わせるような青年でした。ダニエルはこの時80歳を過ぎていたと思われます。それでもダニエルは際立って優れ、王はダニエルが外国人であることを分かっていて、自分の命を預けるような総理大臣の地位にしようとしていたのです。聖書は神様からの優れた霊が宿っていたからと、他の大臣よりも際立って秀でていた理由を説明しています。時代が変わっても、王が変わっても、変わることのない優れた霊を持っていると評価されていたダニエルですが、その霊は神様が与えてくださった霊であるということが強調されています。国を治める仕事でも、神様に与えられた霊によって優れた意見を持って力を発揮していたということかもしれません。それを見た王は彼に興味を抱き、関心を持ち、彼を愛して総理大臣にしようとしたと思われます。二 二つ目のポイントは、以前からしていたように祈って感謝を、以前からしていたように祈って感謝をということです。外国人であるダニエルが国のナンバー2になるということで、大臣たちや大使たちは妬みの心を起こしました。国の政治でダニエルを訴えようとしましたが、何の口実も欠点も見つけることができなかったのです。それでも彼らは諦めませんでした。ダニエルの神様への信仰による態度、立法で口実を見つけようとしたのです。ダニエルの神様への信仰や忠誠心に訴えるというのです。誰予想を取るか、ダニエルの信じる神を取るか、どちらか二つに一つという選択を突きつけられました。大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきて、王に法令を出してほしいと願うのです。今から30日間、王以外の神でも人でも祈願する者は誰でも死し、ライオンの穴に投げ込まれるというのです。ダニエルは自分の神様を優先し、神様と祈りの交わりをしていることを大臣や大使たちは知っていました。ダニエルには彼の神様と素晴らしい交わりがあり、他の交わりと交換することも、他の交わりを優先させることもできない、それほど親密な交わりがダニエルと彼の信じる神様の間にはある。そのことを利用してダニエルを誰予想から引き離し、彼を失脚させ亡き者にしようとしたのです。誰予想はその禁令の文書に署名しました。十節をご覧ください。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように火に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。エルサレムの方角に窓が開いていました。エルサレムは神様の臨在を示す場所です。窓は神様がおられるところ、神様の臨在に向けられていました。ダニエルは常に神様に向かって祈りを捧げ、神様がおられることを覚えて祈り、主との交わりを続けてきたということです。禁令の文書が署名されたことを知っていて、しかし以前からしていたように、いつものように火に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていました。30日間はこっそり祈るということではありません。危険だから三度を一度にしたということでもありません。以前からずっとしてきたように、これまでしてきたように祈ったのです。この試練の中で 彼の祈りには感謝があります。どんな危険な状況でも人間的に何かをしようというわけでもなく、静かに神様に祈ったのです。私たちもさまざまな緊張や戦いがあります。しかし感謝を持ってその日を終わりたいのです。腹が立つこと、怒りを抑えられないこともあったかもしれません。しかし祈る中で穏やかさと平安を取り戻し、それでも生かされている感謝へと導かれたいのです。私たちはどんな敵よりも強いお方が私たちの味方で、怯えも孤独も寂しさも憎しみも目には見えませんが、天に開かれている心の窓から神様に祈ると喜びと平安が心を支配し、感謝が自然に湧いてくるのです。問題があるから、忙しいから祈れない。しかし問題があるから、忙しくて疲れすぎているからこそ、主に向かって神様、疲れて祈ることができません、助けてくださいと祈らなければならないのではないでしょうか。ダニエルは大臣という忙しい仕事を抱えていて、それでも日に3度祈っていました。エペソ人への手紙6章18節前半をお読みします。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。どんな時にも祈りなさいとパウロは言っています。神様は私たちとの交わりを求めておられるのですから、常に祈ることを神様は喜んでくださり、どんな祈りでも受け入れてくださるのです。ダニエルは死の穴に投げ込まれました。ダレイオス王は自分の至らなさにより署名したことを後悔しました。そしてお前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにと祈りました。王自身ダニエルを救おうと気遣い、日没まで手を尽くしても、ダニエルを王は自らの手で救い出すことができなかったのです。王は宮殿に帰り、一晩中断食をし、眠らずに夜明けと同時に急いで死の穴に行きました。そして生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を死死から救い出すことができたかと尋ねます。王の言葉はダニエルの信仰を言い表しています。生ける神のしもべダニエルよ、死んだ偶像ではなく、ダニエルの神は生きておられ、神を侮る者を裁く神です。私たちもこの言葉をかけられるものです。あなたの信じる神はあなたを死から、困難から、迫害から守られたか。生きている神が私たちの味方で、私たちはいつでもどこでも 忙しさの中でも祈ることのできるものです。そして私たちはたとえ死んでも終わりではありません。もう一つ、お前がいつも仕えている神、ダニエルの信仰はいつも見えていて、ダニエルがこの神様にいつも仕えていることが外から見ても分かったということです。ダニエルは死の口から守られ、何の傷も受けませんでした。ダニエル書12章3節をお読みします。賢明な者たちは大空のように輝き、多くの者を木に導いた者は世々限りなく星のようになる。ダニエルの苦難はイエス様の苦難に通じます。イエス様も妬まれ、ダニエルを王が助けたいと願ったように、ピラトもイエス様を助けたいと願いました。そして獅子の穴のような墓に葬られました。夜明けに誰よそうが獅子の穴を見に行ったように、イエス様の近くにいた女たちもイエス様の墓に急ぎます。そしてダニエルが穴から出てきたように、イエス様は復活されました。どんな時にも神様との交わりを持つことができますように、感謝にあふれて神様に向かって心の窓が開かれていますように、いつも仕えている神様が困難と戦いの中で私たちを死の口から守ってくださいますように祈っていきたいと願います。お祈りを捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめ賛美いたします。私たちもダニエルと同じ神様の霊をいただいているものです。苦難の時、悲しみの時も御言葉と祈りによって神様との交わりを持つことができますように、神様に向かって心の窓を開けていくことができますように、いつも神様に仕え、神様が私たちを死の口から守ってくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。